私たちは今第二コリントを順番に最初から読んでいますけれども、今朝は6章の後半11節から18節に、到達しています。今日はこの聖書の箇所から3つのことを学んでいきたいと思います。1つ目はイエス様の首輝きを追う安らかな人生ということです。これは14節を読んでいただくと分かります。14節を読みます。不信者と釣り合わない首輝きを共にしてはいけません。正義と不法に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。キリストを信じる者は信じない人、ここでは不信者と書かれてありますけれども、この不信者と釣り合わない首輝きを共にしてはいけませんとここに書かれてあります。でもこれちょっとわからないというか、と思うところもあります。どういうことなんでしょうか。続きを読んでいきますと、正義と不法に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。キリストとベルヤルに何の調和があるでしょう。信者と不信者が何を共有しているでしょうと続きます。闇とかベリアルとかどういうこと、怖い怖いっていう、そういうふうに思われる方もいるかもしれません。まず不信者っていう表現がどうなんだとか、そういうふうに聖書にちょっとツッコミを入れたくなる人もいるかもしれません。これはですね、決して神様を信じない人のことを闇と言ってですね、貶めているんじゃないんです。そうではなくて、これは光と闇っていうのはこう全く別のことですから、また正義と不法っていうのは全く別のことです。これは神様を信じている人とそうでない人では価値観が時に遠いことがあるよ。そして神様を信じる時にもし妨げになるようであれば、それを無理に合わせていく必要はないですよということを言っているんです。首輝きというのは何でしょうか。首輝きは農業に使う道具です。イラストを手法に載せました。これを見ていただくと首輝きとは何かが、この一目瞭然に分かります。いいイラストをこのないかなと思ってですね、自分で描こうとしたんですけど、自分で描いたらちょっとお見せできないようなものが出来上がってきまして、でもインターネ今の時代便利でインターネットで探すといくらでもあるんですね。これ非常に分かりやすい、これが首輝きです。牛をこの2頭ずつですね、組み合わせてつなぎ止めて共同で農作業をさせるための道具なんですね。そしてこれは古代からあるんです。現代でもありますけれども、昔からある道具です。まっすぐ揃って2頭の牛が歩けるようになるわけです。そしてこの牛の後に田畑を耕すための道具を引かせればいいんですね。言ってみれば古代のトラクターとして用いられてきたわけです。これは例えの表現です。この首輝きでつながれた2頭の牛がそれぞれ意地を張って、自分の意地を通しててんでバラバラの方向に歩いていったらどうなりますか。どちらも首をつながれていますから、どちらの首も締まります。どちらの首も傷つきます。痛みを感じます。私たちは皆神様を信じる前は人に合わせる人生でした。誰かしらに合わせてきたわけです。何がしかの思想主義イデオロギーに合わせてきたわけです。でもイエス様を信じて歩むならば、そのような人の首輝きからは解き放たれるんです。人に合わせて生きる必要はもうないんです。そしてイエス様と同じ首輝きを追って歩むようになるんです。関連している箇所としてマタイの福音書の 11章を開いてみましょう。マタイの福音書の11章の28節から30節、スクリーンにも出てきます。第2コリント後で戻ってくるので、しおりを挟んでいただいて、マタイの福音書の11章の28節から30節に首引きという言葉がまた出てきます。新約聖書の21ページですね。マタイの福音書11章の28節から30節を朗読します。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。これはイエス・キリストの言葉ですね。ひらがなで私と書いてあるのは、これはイエス様が自分のことを指して言っている言葉です。誰でも疲れている人は、重荷を負っている人は、私のもとに、イエス・キリストのもとに来なさいと招かれています。キリストは私たちを休ませてくださる。そしてその次、私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って。ここに首輝という言葉が出てくるんですね。私の首輝を負って私から学びなさい。私と方向を一致させて歩んでいって、そして私から学びなさいとイエス様は言うんですね。今までは人に合わせて、誰かに合わせて、誰かに好かれようとして生きてきました。でもイエス様を信じて生きる人生は、イエス様と首輝を負って、イエス様とこの二頭の牛がつながれるように一緒につながれて、歩調を合わせて歩む人生となる。イエス様が私と一緒につながれる牛になってくださる。イエス様の首輝は優しい首輝です。30節、私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様が私の首輝は負いやすいと言ったからには、その首輝は負いやすいんですね。どの首輝よりも負いやすい。イエス様が私の荷は軽いと言ったからには、その荷は軽いんです。イエス様の首輝は優しい首輝です。人生の重荷を私が半分負ってあげるから、そういう首輝です。あなたの人生の方向に私はあなたを離さず一緒に行ってあげるから、そういう首輝です。イエス様の首輝は負いやすい。私たちは人と釣り合わない首輝、人と負いにくい首輝を、釣り合わない重荷を、この負いにくい重荷を負うのではなく、そうではなくて、イエス様と負いやすい軽い首輝を負うんです。第二コリントに戻ります。2つ目のポイントですけれども、2つ目のポイントは、旧約聖書に記されている福音ということで、旧約の福音というふうにいたしました。旧約の福音と、この一般に言われている聖書の約束を見てみます。これは三重の祝福を約束している言葉です。16節の後半からですね。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。三重の福音というのはこうです。一つ目は、神様は私たちの間に住み、また歩んでくださる。これがですね、私は彼らの間に住み、また歩む というところから来ています。神様が共に歩んでください。二つ目は、神様が私たちの神様になってくださる。これは御言葉に、私は彼らの神となりとあります。これは神様の方にフォーカスを当てて、焦点を当てて言っています。神様が私の神となってくださる。そして三つ目の祝福が、私たちが神の民になる、主の民になるということです。これは最後、彼らは私の民となる。この御言葉はですね、私は彼らの間に住みまた歩む、私は彼らの神となり彼らは私の民となる。この御言葉は旧約聖書に何度も繰り返されているんです。だから旧約に予言されている福音という意味で、旧約の福音と言われています。そもそも最初はレビ記に遡ります。それからイザヤ書、エレミア書、エゼキエル書に繰り返されます。旧約聖書における神様の祝福のキーワードです。そしてこれは旧約聖書に予言されていて、そして新約の時代にイエス・キリストによって成就される祝福です。神が私たちの間に住みまた歩んでくださる、これはまさにイエス様のことですね。イエス様は私たちの間に住み、そして地上で人生を歩んでくださった。そしてイエス様が私たちの神となってくださる。そして私たちはイエス様の民となる。教会はいわば新約の時代の神の民です。旧約の時代は神の民といえばイスラエルのことでしたけれども、新約の時代においては神の民とは教会のことです。私たちはこのグループは新しく約束を受け継いでいった人たち、新しい神の民なんです。今日のメッセージの3つ目のポイントに行きます。3つ目のポイントは、神様は私たちの父となり、私たちは神の息子、神の娘になるということです。これは18節に現れています。18節、今日の鍵になりますので、ご一緒にお読みいたしましょう。私はあなた方の父となりというところです。よろしいですか。18節3、はい、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる、全能の主は言われる。ありがとうございます。私たちが神の息子になる、娘になる、神の子供になるというのは、より新約的なメッセージです。旧約に全くない発想ではありませんけれども、より新約の色濃い福音の表現です。世界で初めて神様のことを父と呼んだのはイエス・キリストです。私たちもイエス・キリストの十字架を信じるなら神の子供とされます。イエス様に習って神様のことを父と呼ぶことができます。私を愛し、私を養い、私を守り導いてくださる親しい方として神様を捉えることができるんです。関連する聖書箇所として、イエス・キリストが洗礼を受けている箇所が聖書にあります。一緒に開いてみましょう。これ第二コリントにまた戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて、ルカの福音書の3章の21節と22節を読みます。ルカの福音書の3章の21節と22節。私が21節を読みますので、皆さんで、ね、22節をお読みください。よろしいですか。ルカの福音書3章21節。さて、民が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマを受けられた。そして祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のような形をしてイエスの上に下って来られた。すると天から声がした。 あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。アメン。ありがとうございます。これはイエス・キリストが洗礼を受けた場面です。イエス・キリストは罪のない方でしたが、私たちの模範となるために洗礼を受けてくださいました。バプテスマっていうのは洗礼のことですね。注目したいのは、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという言葉が天からその時に聞こえてきたという、そういう部分です。洗礼を受けた時に天から父なる神様の声が、それも愛する子供に呼びかけるような形で声が聞こえたというんです。今日私たちは礼拝の中で、第二礼拝の中で洗礼式を行おうとしていますから、格別に私たちはこの箇所を味わうことができると思います。今日洗礼を授かる姉妹はこの声を聞くんですね。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。そして私たち全員もこの声を聞きましょう。洗礼をすでにいただいている人は、自分にも語られる声、語られた声として、また洗礼に向けて備えている人は、やがて近い将来を楽しみにして、まだ信仰のことがよくわからないという方は、自分が招かれている恵みとして、みんなでこの声を聞きましょう。ここに描かれている出来事は、遠い時代に起きた私たちと関係のない出来事ではなくて、私たち全てに起こるんです。洗礼を授かるときに、私たちは信仰の耳を持って聞きます。父なる神からの声を聞くんです。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。第二コリントに戻っていきます。第二コリントの18節、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる。全能の主は言われる。天の父は地上の父とは違います。地上の父は天の父の影です、写しです。もしあなたが恵まれた家庭に育ち、愛情深い両親に育てられたということがあったとしても、地上の父には限界があります。もしそうでない地上の父に育てられたならば、なおさらのことです。私たちが地上の父母を大切にしていくということは大変重要ですが、もっと根本的なことは、天の父とつながって生きるということです。天の父の声、私たちを息子として、私たちを娘として、そうやって見てくださる方の声を聞いて生きるということです。私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる。一つの証をさせていただいて、今日のメッセージを終わりにします。これは私自身の証です。昔々私に赤ちゃんが与えられた時の話です。私は赤ちゃんが生まれた時に発見したことがあるんです。何を発見したかというとですね、これを誰に最初に言ってもはって言われるんですけど、私赤ちゃんと初めて対面した時にですね、抱っこをした時にですね、赤ちゃんって反応が薄いって思ったんですね。どういうことかというと、抱っこをした時にですね、こんにちはパパでちゅよって、誰でも言いますよね。でそうした時にですね、赤ちゃんは笑いもしなければ、もちろん喋りもしないわけです。結構ぼーっとしてるわけですね。僕こうぼーっと寝てた。で初めての経験でしたので、そんなことも私は知らなかったんですね。でその時に思いました。赤ちゃんって反応薄い。しかし父親はそんなことではめげないですね。毎日話しかけました。かわいいね、 愛してるよ。そしてしばらく経ちますと赤ちゃんが笑うようになるんですね。は、笑った。驚きすぎて可愛すぎて気を失いそうになりました。父親は毎日語りかけます。そうするとですね、だんだん父親の声に命を吹き込まれるようにして赤ちゃんは反応できるようになっていきます。そして1年ぐらい経った頃でしょうか、大事件が起きます。あの反応の薄かった赤ちゃんが、あの何を話しかけてもぼーっとしていた赤ちゃんが父親の目をしっかりと見て、そしてニコッと笑って言うんですね。パーパー。その瞬間、父親の人生は永遠に変わります。父親の心に今まで味わったことのない感動が湧き起こるんですね。その 2,3 日前にまあまあって言ってましたけど、これは実は私たちと神様の間に起こる出来事なんです。本当はそれぐらいダイナミックなことが私たちと神様の間には起きているんです。神様は私たちに語ります。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、あなたは私の息子、あなたは私の娘。しかし私たちは反応が薄いんですね。結構ぼーっとしているんです。信仰の耳が鈍いんです。神様の声が聞こえていないんです。しかし父は諦めません。地上の父が諦めずに愛を持って語りかけるなら、天の父はなおさらのことです。そして私たちがふと思うとき、ふと天を見上げて、神様って本当にいるのかも、私は神様に愛されているって本当のことなのかも、そう思うとき、あるいは私たちが小さな信仰を働かせて父なる神様と呼びかけるとき、父の心に大きな喜びが湧き起こるんです。これから洗礼式を行いますけれども、第二礼拝において洗礼式を行いますけれども、父の声を洗礼を授かる姉妹が聞くことができるように、そして私たち全員が今朝父の声を聞くことができるように、あなたは私の愛する子、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる、その声を聞くことができるように、そして天において私たちの小さな信仰に対して大きな喜びと驚きを感じていらっしゃる父の心に全員が思いを馳せることができますようにお祈りをいたします。私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる、全能の主は言われる。愛する天の神様、ありがとうございます。今朝私たちは特別に洗礼式に対して思いを馳せ、そして私たちに与えられている素晴らしい救いに感謝をする、そんな時間を与えられて心からありがとうございます。どうぞこの教会いっぱいに神様の恵みが満ち溢れて、そして今朝誕生する新しい霊的な命が健やかにこの教会で育てられていくことができるように助けてください。そして私たち一人一人も本当にこの素晴らしい救いに預かっているんだ、またはこの素晴らしい救いに招かれているんだ、その思いを持つことができますようにどうぞ導いてください。感謝をし、愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。